ゆいろく、
ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく。
こんにちは、海食旅団幹事長のゆいまるです。ゆいろくは旅人支援ショップ海食旅団の近況などをお知らせする音声プログラムです。地元の歴史を学ぶ人もそうでない人もお付き合いください。第580回、2020年1月18日土曜日、繁盛スタジオネオにて収録しています。北海道夕張、ただいま時刻は19時11分を過ぎました。気温はマイナス8度、天候は晴れ。海食旅団から見える冷水山の山頂付近はスキー場のナイター照明で白く浮かんでいます。15時頃冷水山を撮影しました。ブログに貼り付けていますので見てみてください。今週夕張は雪の降る日もあるけれど晴れの日が多めで、積雪量は例年より少ないです。今回は鹿の谷ゼミナールのお話をします。鹿の谷ゼミナールというのは、月に一度かつての夕張の基幹産業だった炭鉱、炭鉱の歴史を中心とした夕張の歴史を学ぶ会合です。もう7年も続けられているとのことです。私も数回伺ったことがあります。本当は毎回参加したいのですが、鹿の谷ゼミナール開催日が土曜日ということで、店の営業時間と丸かぶりで今まで参加できずにいました。ですが、この度団長の理解協力を得て鹿の谷ゼミナールに参加してもよしということになりましたので、本日鹿の谷ゼミナールに行ってきました。今年新年第1回目となる今日は炭鉱映画の上映会でした。炭鉱に関する映画を2本見ました。映画愛のジェット機と映画愛と希望の炭鉱です。愛という字が両方の映画の題名についています。ラブつながりです。かつて夕張市内には17も映画館があったとのことで、お正月シーズンともなればこぞって各映画館新作をかけたようです。なぜそんなに夕張に映画館があったのか、それは劇場が炭鉱各社の福利厚生施設ということで、会社ごとに劇場があったとのことです。お話を戻して、今日私が見た映画1本目、映画愛のジェット飛行機。1958年、昭和33年、東映教育制作です。白黒映画です。上映時間は50分、監督は津田藤雄さんです。実際にあった炭鉱事故を元に描かれた作品です。撮影場所は夕張のお隣の町栗山町日の出にあった角田炭鉱株式会社二俣炭鉱です。栗山町日の出には日の出小学校が当時ありまして、現在は日の出小学校は廃校となり、体育館を残すのみでもう校舎はありません。日の出小学校に通う当時の児童たちもエキストラとして多く参加しているという映画です。東映の子役の子は ほんの数名で、セリフのある子もエキストラだったりするそうです。今日鹿の谷ゼミナールに参加していた方の中に、日の出小学校の当時児童だったという方が1名いらっしゃいました。当時6年生で、映画の撮影があるから参加するようにと言われたことを覚えているとお話ししてくれました。自分はどれかわからなかったけど、エキストラ参加の他のクラスメートの顔と名前、わかる人が何人かいるとのことでした。すごいですね。本当にロケしていたんですね。この映画、愛のジェット機はオープニングクレジットに、協力北海道角田炭鉱、栗山町日の出小学校、在日米軍、防衛庁、警視庁とありました。なんかラストあたりでちょっと私涙がほろりと。いいお話なんですよこれ。映画の内容にバッチリ触れますが、ご了承ください。炭鉱事故で傷ついた炭鉱夫のために血清を届けるお話なんですけど、たまたま必要な血清が北海道内になくて、東京から血清を運ぶんです。6時間以内に傷ついた炭鉱夫さんに届けなきゃいけない。昭和30年あたりの交通事情ではなかなか難しいミッションなのです。一人のためにみんなが協力をします。まさにワンチーム。ぐっと涙が出ちゃいました。2番目に見たのは映画愛と希望の炭鉱。こちらは1966年、昭和41年、企画通商産業省、制作東映、監督飯塚増一さん。白黒映画、上映時間は30分です。こちら映画愛と希望の炭鉱の撮影場所は、住友炭鉱工業株式会社本別工業所、三笠市にあった本別炭鉱です。内容はご安全にの現場保安教育映画です。ストーリーはありますが、お役所が企画した固くはないけれども柔らかすぎない啓蒙映画です。通産省のお墨付きの撮影ということで、当時炭鉱構内などふんだんに撮影されていて、現在では見ることのできない炭鉱の現場の様子を、映画愛と希望の炭鉱を通して見ることができるのは、記録として価値があるのではと思います。駆け足で2本、愛と炭鉱をテーマにした映画のお話をしました。こんな風に鹿の谷ゼミナールで私が見聞きしたことを、月に一度くらいになりますがお話をしていけたらなと思います。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。快速旅団サイト www.kaisoku.org より更新情報です。動画 YouTube にライド北海道、20年1月ゲレンデ疾走編をアップしました。ご覧ください。そんなこんなで最後まで聞いていただきありがとうございます。次回は来週土曜日1月25日更新予定です。スモールパッキングコンフォート、快速旅団 ゆいまるがお送りしました。